はい、皆さんおはようございます。マロです。昨日アドベント第1週に入ったと思うんですけど、今日その翌日ってことで、少しアドベントに関するお話なんかできたらいいかなと思ってます。それじゃよろしくお願いします。今日はごめんなさい、ヘブル人への手紙2章の 10節から18節ですね。よろしくお願いします。
ヘブル人への手紙2章10節から18節。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。
はい、ありがとうございます。アドベント、クリスマスの時期になりますと、こうしてイエス様の受肉についてのお話聞くこと増えると思うんですけれども、よくこの受肉についてイエス様、つまり神様は人間と同じように肉体を持って生きてくださったんだよって教会なんかでは言われること多いでしょうし、まさにもちろん本当にその通りなんですけれども、今日この箇所では、じゃあなぜ神様が人間と同じように肉体を持ったのかってことが書いてありますよね。で、その理由というのが、人間が肉体を持って生きているからという感じなんですよね。もう一回読みますと、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたと書いてあるんですけれども、これちょっと面白いですよね。神様が肉体を持ったのは人間が肉体を持っているからだと、これってこういうことかと思うんです。神様は人間の様々な苦労あるいは喜び、それを上から見下ろす、他人事として見下ろすんじゃなくて、自分で体験するために肉体を持ったんだと、そういうことなんじゃないかと思うんですね。実際肉体を持ってみないと人間の苦しみ、喜び、悲しみ、いろいろわからないぞということで、実際人の苦しみって自分が体験してみないとわからないことって多くないですか。例えば僕は幸いここまで新型コロナウイルスというやつにはかかったことはないんですけれども、かかった人からコロナかかっちゃって大変だったよなんて話を聞いても、ああそれは大変でしたねぐらいの反応しかできないですよね。ああそうそう、あれがああいうふうに苦しくてさとか、そうやってそこまでの共感ってできないですよね。もちろん過去の風邪だとかインフルエンザにかかった経験からある程度の推測はもちろんできるんですけれども、リアルに共感することってできないです。で、政治家さんなんかもよくこれで批判されてますよね。庶民生活をしたことない人には庶民の気持ちは分かんないんだとか、それこそ極端な話、昔のね、マリー・アントワネットさんが、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないなんて言ったのも、多分アントワネットさんからしたら悪気はないんですよね。彼女なりに庶民の上だとか貧しさに寄り添おうとしたんでしょうけれども、でも彼女自身は実際に庶民生活を体験したこともないし、上も貧しさも経験したことがなかったと。それであんなことを言ってしまって、かなり反感を買ったということだと思うんですね。もちろんそもそもね、マリー・アントネットさん、そんな言葉実は言ってないよなんて話もあるんですけど、それは置いときまして。ともかくですね、人の苦しみって、多分喜びもですけど、他人事としてるうちはちゃんと寄り添えないんですよね。で、よく世の中でも教会でも寄り添うことが大事なんですよなんて言われますけれども、これって実はかなり難しいことですよね。なんか簡単に寄り添いましょう寄り添いましょう言いますけど、意外と難しいことです。つい人間って人のことは他人事にしてしまいますし、他人事になってしまうんですよね。どうしてもいろんなことを経験できないから、あらゆることをね、人の苦しみ、 いろんな立場の人いるのでそれを経験することってできないですからね。でもイエス様って方、神様って方はとことん寄り添ってくれるんですね。まあこれ言うならばマリー・アントワネットさんがもうドレスとか脱ぎ捨ててもうボロボロの服で庶民と一緒に泥まみれになって暮らすような、それよりももっとうんとすごいことをイエス様ってやってくださってるんですよね。マリー・アントワネットさんよりもずっと偉いわけですから、神様の方が。だからイエス様が肉体を持ってこの世に生まれてくださったっていうことは、僕たち人間に対して君たちの気持ちを、苦しみを、喜びを理解したうぞ、したいぞ、寄り添うぞと、そんな風にイエス様、神様は言ってくださっているわけです。まあ、苦しい時、悲しい時、誰もそばに寄り添ってくれない、誰もいない、寂しいなって感じること、少なくないかと思うんですけれども、イエス様だけはきっと寄り添ってくれてます。必ずそうです。で、そのことがクリスマスのまず一つ大切なメッセージなんだよなと思うんですね。サンタクロースって方は、プレゼントはくれますけど、寄り添ってくれないですよね。もう煙突からポーンってプレゼントを投げ込んで、はい、じゃあ次行くからっていう感じで、一緒に寄り添ってはくれないです。でもイエス様っていうのはそうじゃなくて、僕たちのそばに、皆さんのそばにずっと寄り添っていてくれてる方なんです。はい、というわけで、今回こんなもんで終わりにしようかと思います。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。